します。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださるテストに期待して持っていきたいと思います。皆さんのお祈りを感謝します。ベンジャミン牧師がですね、来られまして、九州に、カースイート来られてですね、奉仕してくださいました。白馬に続いてだったんですけども、たくさんのですね、本当祝福がいただいたことを感謝します。今日の教会のこう教えのメッセージでですね、ずっとこう教えの多いこうメッセージだったんですけども、言葉から語ってくださったんですが、でもすごく予言的なメッセージでもあってですね、それぞれこう語られる事柄っていうのはすごくぴったり、その教会とか個人個人になっててですね、ことを語ってくださって、すごくこう、示されたことを語ってくださったんだなということを思いました。また癒しがですね、いくつも来てて、熊本電車電子国士はですね、前日線が癒されたということで、とてもトイレが近かったんですけど、それが癒されたり、それだけじゃなくて、こう帰ってきてみたら目が良くなってたそうですね。で、耳も良くなって、耳鳴りがなかったりとか、なんかこう鼻が良くなったりとか、なんか4箇所以上良くなってたということなんですね。で、また車の免許をまた取ってみたいということをですね、言っておられました。本当に神様に感謝したいと思います。沖縄の方でも集会があったんですけど、そこではなんか耳の悪いことがですね、その瞬間に癒されたということがあったということですね。神様に感謝したいと思います。このベンジャミン牧師との関わりというのはずっと十数年前からですね、語られていて、また再びその関係が起こる、そしてその罠リバイバルに向かっての大きなポイントの関わりとなっていくっていう予告だったんですけど、ついになんかそれが始まってきたんですね。ですので、ただベンジャミンさん来たっていうだけじゃなくて、これはすごく神様の印、時の印でもあるんですね。なので私たちの教会においても非常に大きな変化がですね、これからまた始まってくるっていうことを覚えていただきたいと思います。効果においてはまず男子だけで5000名の人々が集められ、そこからリバイバルが起こっていくということですね、示されているので、そちらに向かっての動きというのはですね、具体的に始まってくるということになります。また海外選挙の国によってですね、ベンジャミン牧師を通してさまざまな今アフリカとか、アジアの働きが開かれてきていますけども、そのことがまたさらに大きくなっているなということを思います。で、新聞の方にもですね、白馬キャンプの様子とか、メッセージとかもですね、載ってますので、ぜひ見ておいていただきたいというふうに思います。またいろんなこれから器が来られると思うんですが、素晴らしい器を神様はたくさん送ってくださるんですが、その時に、神様導かれ、器を通して神様が語っておられることと、そうでない言葉だというのもあるので、私たちに導かれている言葉だということを正しく受け取れるようにですね、していっていただきたいというふうに思います。あと福岡ではですね、教えのメッセージが多かったんですけど、証しをですね、入れていただけませんかってお願いしたんですね。やはりこう、通訳の方が含むとこう90分とか長くなってくると、なんか眠たくなってくる方もいたりするので、ご自分の証しもぜひですね、いろんな奇跡的な証しとかいっぱいあると思うので、ぜひ話していただけませんかって言ったらですね、ご家族のこととかですね、今話してくださって、感謝ですが、12人兄弟で本当にこう2坪ぐらいの狭いところにですね、家族が住んでいたということを言っておられましたけども、そこからでもお父さんがイエス様を信じた時から、私たちの小屋にキリストが来てくださったって言ってですね、そこから私たちの愛がこう変わったんだということをですね、言っておられました。で、お父さんはそれからココナッツを作り始めて、信仰によってですね、そしてそれが成功して、土地を買ったりして、今はだから10戸の部屋がある家に、ね、住んでいるということで、本当に神様を祝福してくださったこととかをですね、話してくださいました。で、全てのことをですね、神様の働きがこうなされていくということですね。今回も何度もですね、スーパーナチュラルっていうですね、言葉をですね、聞きましたけど、本当に神様の超自然的な働きとか奇跡っていうことをですね、主はこう私たちに今胸に語られていることなんですけど、ベンチャミンさんとしてまたこうそれを知らない方が語ってこられたので、ですね、知らない方っていうのは私たちがそう語られていることを知らない方が相手また語ってくださったので、本当にこのこれからスーパーナチュラルのことがですね、始まってくるんだなということをすごく思わされました。で九州の後にですね、関西に行かれて、そして、このタイの方にですね、移動してくれました。ちょっとお聞きしたらですね、 どのぐらいハイデラバードにいるんですかって聞いたらですね、60日ぐらいって言ってましたね。だから土日とかそんな感じで、あとは平日は海岸に行って奉仕してるっていう感じでですね、非常に忙しいって言いますか、いろんな大半と分家と一緒に集会したりと何十万とかですね、何百万っていうのはそういうレベルの集会をこのコーディネートしたりする方でもあるので、いろんな忙しい面があると思うんですけど、本当にこう、世界中で用いられている方なんですね。でどうやってなんかどういう形でなんかきっかけがなんかあったんですかっていうことをお聞きしたら、別にその何か自分で始めたっていうよりもなんかいろんなところからこう招かれるようになって、それからですね、こう300の教会のカバーとかそういうことが始まっていったということですね。特にアメリカに渡ってから、アメリカとハイデラバードとインドと両方にも事務所があるんですけど、それからそういうふうになってからすごくですね、使徒的な働きが大きく広がっていったということをですね、言っておられましたですね。息子さんがそれでおられるんですけど、息子さんもなんか奉仕者としてですね、すごく用いられているみたいなんですね。でもあまりにもお父さんもきっと忙しいんだと思うんですけど、食事に気を使っていてですね、日本食はすごく健康にいいので、それはすごく息子さんが喜んでいて、日本食食べろ食べろって言ってるんですねでもそうでなくてもですね、すごくご本人こう好きになろうとしてじゃなくて本当に好きなんだって言われてですね、刺身とか天ぷらとかですね、普通に食べれて、箸もですね、ちょっと気を利かせてレストランとか行くと、そのフォークとナイフがないところはこうお願いしたり持ってきてもらったりしたんですけど、箸はすごく上手に使えるんですね。だから本当になんかこう日本4回目っていうことなんですけど、それに思えないですね、すごく感じでした。なんか神様とのこれからの関わりっていうのはまた楽しみだなっていうことですね。また選挙に共に行きましょうっていうことはところにですね、お別れしたんですけど、本当にこれ海外選挙でですね、また働きや一緒にまたできることをですね、願っています。多分96年ぐらいですね、前来られたと思うんですね。それで、その時にカンボジアのルツさんとかですね、そのカンボジア個人のことを示されて、そこから97年から確か使わせていったやと思うんですけども、ですからもうすごい前にですね、来られて以来なんですけども、本当に神様がですね、送ってくださいました。純粋に感謝していきたいと思います。映像を撮っていただいてますね、また YouTube にもアップされてますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。あとですね、ご質問出てますので、ぜひ見ていただきたいと思います。ちょっと短くですね、お伺いしたいと思うんですけど、マイナー牧師のですね、証が、前聞いたことあると思うんですけど、これは、クリスチャンの寄り道っていうですね、東京アテ教会のホームページに載っている、その、いろんな証をですね、5分とか10分ぐらいで皆さんにお話ししていただいているものなんですね。恐ろしいことに全国に広げるという話なので、なぜですね、ちょっと用意をしていないかもしれないですね。で、いろんな証なんです。例えば失敗を通して助けられたとか、困難から助けられた証とか、いろんなシリーズがありまして、でこの失敗を通して全ては益にっていうところがですね、載ってるんですけど、これがまたすごい証だったんですね。九州におられた時だったんですけど、北九州から長崎にですね、この教会を通ってですね、献身されてきて、でこう通って礼拝に行った時に、10年以上前ですね、奥さんがですね、私の財布知らないって聞かれてですね、もちろん自分の、財布じゃないのに知らないよって言ったらですね、落としてしまっていったり、なくしていたわけなんですね。でそこに家賃の支払いとかたくさんのお金が入っていたそうなんですね。でもうなんかすごくがっくりできたそうなんですけど、でももう先祖を通してこう神全てのことを感謝することを語られていたので、教えられていたので、教会でもですね、感謝していったそうなんですね。で、その財布を落とす前にチキン南蛮弁当を買った直前に買ったそうなんですけど、もうどうせ落とすならステーキ弁当とかそういうのしてなかったりですね、書いてありますけど、でも心は平安だったそうなんですね。でもところがその後ですね、2週間ぐらいしてまた奥さんがですね、私の財布知らないって聞いてきたそうなんですね。いや知らないよって言ったそうなんです。でまさかと思ったらまた落としてしまってなくしてしまったんですね。その時はですね、さすがに何て言いますか、こうもう立ち直れなかったみたいですね。そこにもなんかたくさんのお金が入っていて、ね、 あの大金の入った財布をまた落としてしまったということなんですね。で、あの前田牧師のお宅はですかね、あの奥さんに大金を渡してですね、預かってもらうかよくわかんないんですけど、それで2回とも落としてしまって、それでもあのその時はもう感謝することはできなくてですね、つぶやいて奥さんを責めて、そのままそんな気持ちでこう車をですね、行ったその走らせて帰長崎から北九州に帰っていったわけですね。でもお金を落としちゃったので高速道路にも乗れないので下道でこう行ってったわけなんですけど、で、まあ、落ち込んで走っていったら、はっ奥さんの叫び声ですね、はっと我に帰ったら目の前にこう車があってですね、で事故っちゃったわけなんです。それであのもう車が大破してしまって、でも相手の方もあの何ともなくてですね、自分たちも何ともないって本当にこう守りがあってですね、良かったんですね。で軽トラックだったそうなんですけども大破してしまったということですね。で、あのなんでこんな言葉からですね続くんだろうかと思ってですね、本当にですねこうがっかりして、なんか感謝を見放されているようなこう気持ちになっていたそうなんですね。でもうひたすら謝って、それで警察の方が来るのを待ってたそうなんですけど、警察の方が来たらですね、あのどっから来たのかとか何しに行くんだとか言われてですね、で長崎何しに来たんだって言われたら、お神様を礼拝するために教会に来ましたって言ったそうなんですね。そしたらその警察官の方がですね、普通こんな風に信号を無視してあのほとんどブレーキをかける気もなくぶつかった場合死亡事故になっても不思議はないのに、このようにこの程度で済んだのはあなたの神様を守ってくれたんだよ、だからあなたの神様に感謝しなさいって言われたそうですね。なんと警察官の口からこう感謝しなさいっていうことをですね言われたそうなんですね。それでハッとこう我に返って、それであの目から鱗が落ちた気持ちになって、そしてもう一度聖書の御言葉を思い出して、全てのことを感謝しなさいっていうことをですね、あの思い出して、そしてまた感謝をですね一つずつまたしていったそうなんですね。で、あの壊れたままの車がなんとかこう運転しながらこう帰っていったそうなんですけど、もう落胆して気持ちがこう変わってですね、心に喜びが与えられていったそうなんですね。で、まあ、その当時その車の関係の仕事をしてたので、免許を取り上げられてしまうと仕事の方もまだできなくなってしまうわけですね。それで減点が1点でも少なくていいように、また罰金が1円でも少なくていいようにと祈ってたそうなんですね。そしたらいつまでたっても警察からですね呼び出しが来ないそうなんですね。そしてその事故の方は保険会社さんがですね、もう全部保険の範囲でやりましたっていうことで連絡が来てですね、結局不思議なことにですね、警察から届くはその出頭命令が決してなくって、で罰則点数も引かれず、そんなことがあるんですかね、本当に奇跡だと思うんですけど、免許がですね、なんともこう使えた、そのままで使えたっていうことなんですね。でびっくりしたそうですね。それで行っても引からなかったということですね。祈りに応えてくださって、でその後不思議な形でこう経済もですね祝福されて、失った金額以上のお金をもう神様が与えてくださったということなんですね。で、そういう証がこうずっと載ってるんですけども、失ったものは何もなかったっていうですね証なんですけど、素晴らしい証、ぜひですねいろんな方々に用いていただきたいと思います。でこのクリスチャンの寄り道ってすごくいい証がいっぱいあるのでですね、ぜひ見ていただきたいと思います。だ感謝するということをですね、本当に神様が私たちの胸に語ってくださってるんですけど、さらにこう私たちの歩みの中でですね、さらに感謝をするということをさらに徹底していきたいと思います。それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけど、今日はですね、エペソ人の手紙の4章をですね、開いていただきました。で、ここはいろんなこう、五職って言われるですね、使徒、預言者、牧師、教師、伝道者といった方々のことが書かれているところであるわけなんですけども、エペソ人の手紙っていうのは、教会ってことをすごくですね、明確に教えているところなんですね。一切のものによって、ものによって満たす方と満ちているところであるというふうにですね、こう一章のところから書かれているんですが、教会ということでちょっと書かれているところなんですが、私たちはこの教会の一部であって、そしてそれぞれ賜物が与えられているんだ、また働きが与えられているんだということがですね、この4章に書かれております。で、今日は最初にもうお話をちょっとしておきたいと思うんですけど、一つはですね、キリストは私たちにですね、賜物を与えてくださったってことですね。キリストは与えてくださったんだってことですね。それから賜物を用いる人はですね、用いるときに祝福されるってことですね。問題の解決があったり、神様の与えその人に持っている祝福が開かれてくるってことですね。 成長が与えられる。そして3つ目はですね、敬虚ですね、敬虚のですね条件であります。なので私たちが賜物を神様のために用いるということはですね、非常にこう重要なことであるということですね。はっきりそれはもう聖書に書かれたことなので、あやふや曖昧ではないんですね。なのでこの賜物を用いるということに関してですね、神様のために用いるということに関して短くお話したいと思います。それで、7節のところからですね読んでいただきましたけれども、もう一度お読みいたします。エペソ人の手紙の4章の7節ですね。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。で一人一人と書かれています。でこの4章の最初ではですね、召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさいというふうに書かれています。そして御霊の一致を求めなさいということですね。私たちは一つなんだ、信仰によって一つなんだということをですね、体が一つなんだということをこうパウロはこう言っているわけです。でその中の、教会の中のこれ体の一部である私たち一人一人なんですけども、その一人一人に神様はキリストによって賜物をですね与えてくださっているということなんですね。ですから私たち一人一人顔が違い、姿が違い、こう性格が違うように、いろんな賜物をですね、優れたものを一人一人に神様が与えてくださっているということなんですね。なのでそれは、いわば私たちのものではなくて、こう神様が与えてくださったものであるということを覚えていただきたいと思います。そして8節、そこでこう言われています。高いところに登られた時、彼は多くの捕虜を引き連れ、人々には賜物を分け与えられた。この登られたという言葉は、彼がまず地の低いところに下られたということでなくて何でしょう。この下られた方自身が全てのものを満たすために、物々の天よりも高く上げられた方なのです。イエス様はもう高いところというのはこの天国をですね指しているし、そして多くの捕虜を引き連れてありますけども、戦争の時にですね、こう、勝ったらその捕虜を連れて行ったり、分取り物を持ってくるわけですけど、そのようにして私たちを神様は分取り物を、こう持ってくるわけですね。例えば運動会とかで賞金もらったりすると、これ分取り物とか言ってですね、うちに持って帰ってくる方がいますけど、そのようにこの、イエス様がそれを私たちに分取ってくださったものをくださったということなんですね。そして天国と地獄両方に行ってくださったんですね。十字架を通して地の低いところまで下られたということですね。ハデスまで下られたということなんです。ですから、地獄もあります。そしてすでに先に召されている旧約聖書に出てきた方々ですね、そのおられるところにも行かれたということなんです。ですから全ての、なんて言いますか、人々にこの神様の恵みを与えるためにですね、イエス様はこの低いところに下ってくださったということなんですね。で、もちろんそのイエス様を信じる人がこう救われるわけなんですけれども、でそしてこの下そしてそのためにですね、11節、こうしてキリストご自身がある人、預言者、ある人、伝道者、ある人、牧師、教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて、奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり。で、イエス様はご自身がこのある人を牧師と、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、教師としてお立てになったとあります。なので、いろんな賜物が与えられているんですけど、それとともに職業といいますか、職としてですね、そういうある権威が与えられて、教会をカバーするために、教会を守るために、教会を成長させるために、そういう使徒、預言者、伝道者、牧師、教師という方々を立てたということをですね書かれているわけなんですね。でそしてそれは生徒たちを整えて、奉仕の働きをさせる、キリストの体を立て上げるためであるというのがあります。で私たちは奉仕をすることを通して、一人一人をこう実はこう神様からですね、成長が与えられ、祝福が与えられていくということなんですね。で誰でもそうなんですけど、こう奉仕をするとですね、この大きなこう賜物が開かれてきたりですね、祝福が開かれてくるんですね。さっき感謝のお菓子をしたですね、前田牧師はご夫妻は 精神病で病院に入っていたわけですね。そして出てきて、まあ、結婚 してはいけないと言われたんですけど、結婚してしまって、そして、病院に出てしまったんですけど、その後ですね、教会に来て救われたんですが、でも夫婦喧嘩をしたりして、すごい大変な状況ですね、修羅場になってしまっていたわけです。でもその時に2つのことを言われたんですね。正解で喧嘩した後ですね、ちょっと、牧師になっていただいた時に言葉が来たわけですね。一つは予言を語りなさいということ、そしてそれから教会は礼拝にしっかりと、礼拝にしっかりとつながりなさい、教会につながりなさいということを言われたんですね。その2つを言われたんですが、彼らはその、他に何もですね、その解決の道がなかったんですけど、そのことに従ったんですね。でその時にもう1ヶ月でよくなり始めて、そして統合失調症ですね、その特に奥さんの部分はですね、こう重かったんだと思うんですけど、こう癒されていってしまったんですね。癒されただけじゃなくて、今本当に賛美でゴスペルではすごい用いられているようになっているんですね。で確かにこうその神様のために頼むものを用いる、また奉仕するっていうことがですね、重要であります。大シュレンちゃんっていうことがですね、アメリカのですね、サンディエゴの何度も皆さん聞いてると思うんですけど、重い自閉症と多動症の子供さんですけど、小学生ですね。でこの子も神様がその言葉が与えられてですね、この賛美を音楽を賛美を鳴らせなさいって言われたんですけど、お母さんのダンケン牧師が自分が音痴ですね、ご主人も音痴なので絶対その賛美の賜物はないと思ってですね、2年ぐらい習わせなかったんですね。でその間は何も起きなかったんですが、でもある時はっきりとその癒しと関わっているってことを示されて、で踏み出したんですね。でエシュレンちゃんに賛美を鳴らせ始めたら、すごい賜物が現れてきて、ブラックゴスペルの方々がですね、この子は将来歌手になるっていうふうになれるっていうふうに言われているぐらい素晴らしい賜物がですね、現れてきてるんですね。日本で墓場キャンプで歌うと、もちろん1位になるんですけど、日本語で歌ってるんですけど、英語で歌ったら本当すごいんですね。で現れてきています。でそれは一つはこう賛美をするっていうことをですね、始めた時から彼女の体に癒しが始まって、そして自動多動症やこう自閉症が癒されてきてしまったんですね。で私たちがこう奉仕することを、神様のために賜物を用いるということが非常に祝福されるということをですね、覚えていただきたいと思います。で皆さんが与えている、今与えられているですね、私はこう計算が早いとかですね、いろんな賜物があると思うんですけど、また見た目の賜物があると思うんですが、それとともになんか私たちがまだ知らない賜物ですね、エシュレンちゃんに実は賛美の賜物があったように、私たち人としても実はこう知らない賜物っていうのが、ね、あると思うんです。なので神様が言われたらですね、こう一歩踏み出すっていうことをですね、成していっていただきたいというふうに思います。で今回映像祭でですね、いろんな賞をいただいた方々がいるんですけど、1位の方は去年も入ったんだったんですけど、1位の方ですね。でもなんか今回いろんなこう、全く映像に関係ないと思ってた方々がこういろいろ賞をいただいたりして見るときに、やはりこう、神様に語られて一歩ですね、踏み出すときに、いろんな賜物の神様を開いていかれるんだなっていうことをですね、見ることができます。なので私たち一人一人ですね、こう踏み出すっていうことをですね、成していきましょう。で一番顕著なのはその技術とかですね、賛美隊の技術の人たちはいくら教えてもですね、上手にならなかったですね、もうカヤの牧師はですね、サジを投げたそうなんですけども、でも神様がそこからですね、引き上げていかれたわけですね。で本当に賜物っていうのはなかったんですね。でも神様はですね、賛美していく中で引き上げをですね、成していかれたわけです。ですからぜひですね、その賜物を用いるということは、また奉仕をするということは非常に大きなポイントである、祝福であるということをですね、覚えていただきたいと思います。また今奉仕しておられたり、賜物を用いている方は、その祝福と恵みをさらに受けていくということですね、これからさらに受けていくということを覚えていただきたいと思います。それから14節からまとめします。それは私たちが、13節からですね、ついに私たちが、ね、信仰の一致と神の御子に関する知識の一致に達し、完全に大人になってキリストの導いた御たけにまで達するためです。 それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪だった組や人を欺く悪賢い策略により教えの風に吹き回されたり波にもたらされたりすることがなく、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において成長し、たしなる道に達することができるためなのですと。で、なぜ使徒とか預言者とか伝道者とかそういう方々が立てられたのかというと、私たちの中にまず、キリストの体が奉仕として一人一人が奉仕をして、こうキリストの体が立て上がるためであり、そして信仰の一致が与えられるためであるということなんですね。知識の一致に達し、完全に大人になってキリストの導いた御霊に達するためであるということですね。で、子供のように何かこう、言われたことをパッと信じてしまって騙されてしまったりとか、そういうものではなくて、もっと成熟したものとなっていくものであるということをですね、覚えていただきたいと思います。最近の子供さんはなんかすごくですね、あまり大人のことを信じてないですね。恋とかかけて、もう小学生とかもですね、学校に行けば挨拶とかしてくれるんですけど、やっぱりこう、道で会った時とかいろんな時にですね、やはりこう今の子供さんっていうのは昔の子供よりこうちゃんと警戒してますね。昔の子供はボーっとしてましたので、こう騙される対象だったのかもしれませんけど、今の子供さんの方がずっとそういう面ではですね、良くない意味でもあるんですけど、大人を信用してないなと思うんですけど、ただその子供であってはならないって言いますか、私たちはこう成長していくものであるということなんですね。教えの方に振り回されたり、波にもてあそばれたりですね、いろんな方々にこう翻弄されたりするんではなくて、成熟していく必要があるということですね。そしてむしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において成長し、明日なるキリストに達することができるためなのですと言っています。ですから皆さんですね、イエス様に明日なるキリストに達していくことができるものなんだということを覚えていただきたいと思います。で、神様はそのように私たちを成長させてくださる方なんですね。ですから神様に期待してですね、進んでいきたいと思います。そしてキリストによって体全体は一つ一つの部分が、16節、その力量にふさわしく働く力により、また備えられてあらゆる結びによってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのですと言っています。で、この中で、いろんな結び、いろんな人一人ですね、性格も違いますし、この能力も違う、たまものも違う、考え方も違う、でお互いにそうなんですけど、それで一つの体だってことなんですね。ですから気の合う人もいますし、気の合わない人もいます。それでまたいろんなことができる人もいますし、なんか見た目あまりいろんなことができない方もいるかもしれません。でも人の一つ一つ、人一人が必要な体の一部分であって、その一人一人の組み合わさって用いられていくんだってことですね。ですから私たちも例えば目の機能と耳の機能は全く違いますし、働きは全く違うわけですけど、両方とも必要であってですね、目がないと困りますし、耳がないとお互いに困るわけですけども、体の一部分であるということをですね、理解する必要があるということなんです。で、どうもですね、やっぱりこう、教会っていう意識とか、お互いに一部分だっていう意識がですね、こうエフェソの教会にあまりちょっと欠けていた部分があったのかもしれません。その中でパウロはですね、はっきりとそのことをですね、ここで言っています。で、他の人に対してのことがですね、ちょっと飛びますけど、25節のところからこう書かれています。25節から見ます。ですからあなた方は偽りを捨て、おのおの頼む人に対して真実を語りなさい。私たちは体の一部分としては互いにそれぞれのものだからです。いかんでも罪を犯してはなりません。日が暮れるまで生け取ったままでいてはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。と続きます。そして32節では、お互いに親切にし、心の優しい人となり、神はキリストにおいてあなた方を許してくださっており、互いに許し合いなさいということがですね、書かれています。ですからそのように私たちはキリストの体として歩みなさいということをですね、ここで教えているわけなんですね。で、神様は私たちの全てのことを用いられるということをお話したいと思います。君は愛されるために生まれたというですね、歌が、世界でですね、ゴスペルがこう、世界でゴスペルがヒットしましたけども、それを作ったイーチソンさんという方がですね、おられるそうなんですけども、その方のですね、証をちょっと短くしたいと思うんですけども、こうイーチソンさんというのはこう女子 学生でですね、先生になろうとしていた、方なんですけども、前の写真見たらすごい綺麗な方なんですね。でもあの、その図書館に、大学の図書館から帰るときに事故に遭いまして、そして火だるまになっちゃったのね、体がですね、ガソリンがついてしまって、それで、体の 55% が半分以上ですね、もうちょっと上げたら死んでしまうんでしょうけど、 55% が火傷してしまって、その後7ヶ月間ですね、手術が続いて、あのすごくあの痛いですね、厳しい手術が続いていったんですけど、でなんとか命は取り留めたんですけど、あのせっかくこう先生になりたいと思っていたのに、あの子供たちからこう化け物と呼ばれるようになってしまってですね、顔がすごい状況でですね、でもう本当にこう死にたいということをですね、こう、言うようになったんですね。であの最初はお兄さんになぜ助けなかったのかとかですね、いろいろ言ってたそうなんですけども、でもあの周りの方がクリスチャンで、まあ、彼女もクリスチャンだったんですけども、あの祈ったそうなんですね。で、その時にあの、まあ、最初はですね、こう鏡とこう映るものは全部こう取り除いてですね、あの自分が映るものをなくしていったそうなんですね。こうガラスとかですね、そういうのを見ないようにしたりして、でもご飯を食べる時もこうスプーンと使うとスプーンにこう自分の顔が映ったりしますよね。なので、あの本当にですね、あの、なんかこうそれに耐えられなかったみたいなんですけども、でもある時こう外を見ようとしたら、こう窓の桟がですね、こう十字こう桟がありますけど、それが十字架に見えて、でそこからですね、自分はイエス様によって生まれ変わったものなんだっていうことをですね、このなんかこうイエス様の愛が分かったそうなんですね。そしてあの、そこに行って鏡からですね、あの、新しく生まれた変わったです、ね、自分が愛しているよっていう自分にこう話しかけてくるのをですね、こう感じたそうなんです。で、あの神様は自分がどういう姿になってもどういう状況になってもそのままで愛されてるんだということがですね、彼女に分かったんですね。こう例に分かったわけですね。そしてその後ですね、大学に戻っていって、そして今はですね、カウンセラーとしてすごく用いられているそうなんですね。でこう世界でヒットする、あのこの君を愛されたのに生まれたっていうですね、その彼女を通してですね、神様が、与えてくださったものだったということなんですね。で、お兄さんがですね、まだ彼女が回復し途中にですね、回復してきた時に、あるドラマを見ていたらですね、恋人同士がいて、そしてその相手の方がその事故でこう車が炎上してしまって、それをどうすることもできなくて、その女性の方の方がですね、こう泣いてこうおろおろしている姿があったそうなんですけど、でお兄さんがあのままでですね、あのようにですね、見ていてですね、そのままにしとけばよかったってですね、助けたばっかりこんなにですね、苦しまなければならなくなった、自分のですね、妹が苦しまなければならなくなったっていうふうに言ったそうなんですね、二人で見てるときに。そしたら、その子孫さんがですね、いやもう私はこの事故にあったからですね、この火傷にあったから今イエス様に出会うことができたっていうことを言ってですね、そしてあと100回同じことがあったんですね、100回助けてくださいっていうふうにですね、言ったと言われてるんですね。で、本当にその苦しい、また恐ろしいですね、事故にあったんですけど、でもそのことを通して、この神様、この子孫さんという方を通して、世界中にですね、神様の愛を伝えるようになっていったんですね。私たちもその、いろんなことがあるんですが、日々こう、辛いこととか、また問題を許されたりするんですが、でもそのことを通して神様は、イエス様をです、ね、伝えていくものとなるということをですね、私たちはこう神様に使えるものと導いておられるということをですね、覚えていただきたいと思います。そしてその私たちが主に使えるときにそれを祝福してくださるということをですね、覚えていただきたいと思います。で最後は今日は開きませんけれども、経験の条件であるということですね、そのことを覚えていただきたいと思います。他物が用いるということはですね、経験の条件があるので、私たちは神様のためにですね、他物を用いていただきたいと思います。で皆さんに与えられているたものは、イエス様が与えてくださったものなんですね。だからそれを用いましょうですね。そのことを覚えていただきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。私たちは神様のためにたものを用いていけるようにしてください。用いている方はさらに主が豊かに祝福していかれることを感謝いたします。まだ隠れているたものがある、そしてそれが豊かにまた主によって開かれ用いられていきますように、どうぞ導いてください。 癒しのためにお祈りしたいと思います。悪いところがあることはそのためにお祈りください。あと罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時をお持ちいたしましょう。お祈りいたします。愛する天の父様、感謝します。今私たちを支配しておられ、また癒してくださることをありがとうございます。また取りなしという方々にも触れてくださることを感謝いたします。イエスキリストの皆によって病ならないことを知る、イエスキリストの皆によって、この私たち一人一人に祈っている方々の精神と体に命じる、イエスキリストの権威の皆によって命じる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、耳がですね、あり方が癒されます。イエスキリストのそのことは難聴、耳鳴り、あらゆる耳の症状より生理の状態。耳がですね、あり方が癒されます。緑内障、白内障、また、なんか最近、視力が落ちてきている方がいます。イエスキリストのそのことは目の症状より生理の状態に戻る。ちょっと肝臓があり方、なんか疲れやすい方がいます。イエスキリストのそのことは肝臓の働きを生理の状態に戻る。なんか喉が最近調子が悪い方がいるんですが、そのことで一緒に語っておられることがあります。こう賛美を作るのかなんかわからないですけど、神様はそのことで語っていることがあるので、主の言葉を聞いていきなさい。どうしようと思います。腰痛のために話します。イエスキリストのその方の腰の痛みの正常の状態になる。話します。エス様のお名前によってお願いいたします。アメン。私からハレルヤ賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今今一度私たち一同とともに常しえまでありますように。アメン。お座りください。感謝します。それではお知らせ。